漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのですね、今、
はい、
窓を外から見たんですけど。
え、窓を外から見た？
あ、じゃない、ごめんなさい。窓、外を見ました。
窓から外を見たね、
はい。窓から外を見ました。そしたら、うん、まあもう、なんですかね、12月末なんですけど、今。
はい、はい。
紅葉してるんですよね。
へぇ。もう落ちてはいないんだ。
そうなんですよね。
うん、
なんかすごい不思議な光景だなという。まあ、ただそれだけなんですけど。
まあね、今まで北海道にも住んでたしね。
そうなんですよね。まあもう12月で確実に散ってましたし。
うん。というかまあ真っ白だもん
ね。そうですよね。だから、南国ってこういう感じなんだなという。うん、で、今日も気温20度あるんですよね。
ええー。
だから、
そう。
でも、かといって朝あったかいわけじゃなくて、朝って毎度2度とか3度なんですよ。だから逆になんかこう、体おかしくしますよね、これは。で、最近、その、健康の話っていうと、
うん、
これ、なんかどうなのかわかんないですけど、親指の付け根痛いんですよね。
足？
足の。
痛風だわ。うん、来ちゃった。
でも、なんとなくこう、心当たりはあって。
うん
うん、僕、今年度までは、うん、もう家で一切お酒を飲むことなかったんですよ、ほぼ、
うんうん。
なんですけど、こっち来ると夏やっぱ暑いじゃないですか。
うん、
ビールが美味しいんですよね。
ああ、美味しいやろうね。そらね。
そうすると定期的に結構飲むようになっちゃって。
うん、
一日、なんかね、500、6本とか。
うん、そんなに？
あ、もちろん、高いビールではないですよ。
いや
経済的に。
そうだけど、いや。
ありがたいやつを飲むんですけど。
3リッターってことでしょ？
そういうことですね。
いや結構飲んでるね、うん。
で、一時、ちょっとやめようとなったんですけど、まあ、一週間ぐらいしか続かなかったんですよね。うん、もうちょっと体がアル中の体になってきてるのか知らないですけど。
そうか、うん。やっぱでもね、3リッター多いな。
多いですか、やっぱり。でも、健康診断は引っかかってないんですよ、もちろん。
尿酸値も検査する？
うん、検査な、値なかったかもしれないですね。まあ、そのせいで、ちょっと油断してたのはあるのかもしれないですけど。なんかね、
うん。
うん、ちょっと違和感があります
今のうちになんとか、
ね、
うん、これからしばらく日本から離れるわけでしょ。
そうですね。なんで船なんですけど、
うんうん、
お酒飲んじゃいけないらしいんです。
あ、そうなの。
完全禁止らしいんですよね。
それは珍しいってことないか。
まあ、なんか船によるらしいですね。あとお国柄というか、その船を運航している国によって結構完全禁止にしているとこもあれば、緩いところもあるみたいな。今度乗るとこは完全にお酒は飲めない感じなので、うん、まあそこでなんとか、ね。
あ、じゃあ、いいじゃない。ちょうど、リハビリに。
リハビリに。まあちょっとストレス的にどうかなっていうのはあるんですけど。まあちょっと、頑張っていきたいかなと思います。
うん、そっか、うん。
健康的な生活をしていきたいと思います。
うん。いいね、でもね。そういうような健康的な生活ができて。
そうですね。でも、
うん。
うん、なんか夜中働かなきゃいけないらしいですけどね。
ああ、そっか。そうだね。それは睡眠っていう面ではあんまり健康的じゃないかもしれない。
そうですね。なんか昼夜逆転するみたいです。
ああ。まあ若いうちはいいけどな。
でも最近徹夜するの本当にしんどくなってきて昔なんで徹夜しようと思ったのかなぐらいです、ね、
うん
うん、まだ若い方ねがあるんですけど、 もうちょっと厳しくなってきましたね、うん、そろそろ。はい、ということで、はい、そろそろ本編に移りますか。
はいはい。
私の健康事情なんでどうでもいいですからね。
じゃあ行きますかね。
はい、お願いします。
はい。はい、さて、今回はですね、
はい、
水産物の資源管理についてちょっと、考えてみたいなと思うんですけど、
はい、
水産物の資源管理って、
いい、
どういうことか、どういうことって言ったけど、
どういうこと？
基本的にさ、水産物、水産資源って、
いい、
勝手に増えるやん。
そうですね。うん、
もう水産資源の、最も素晴らしくて、最も特徴的なところが、もう勝手に増えるっていうこと？
そうですね。まあ、うん、農業だったら、自分で植えたりとか、
うん、
種付けしたりとか、しないと増えないですからね。
うん。もう勝手に増えてくれるので、めっちゃいいっていうことなんですが、
はい、
でも、いるからといって、もうね、全部取っちゃったら、今度、次増える、ための親の数が減ってしまうと、もうどんどん数が減ってしまうと。
そうですね。まあ当然のことですね。
うん。そう。なのでそういった状況を乱獲っていうんですけども、うんうん、まあその乱獲が起きないように、その自分で持っているその生命再生産能力を、維持しながら、どうやって最大限の利益を得ていくかと。
うん、
いうのを目指すのが、まあ、資源管理ということになるかと思うんですけど、
はい、
まあ、これが当然、持続的に利用していくっていうことで、いろんな方法が取られているんですけども、
はい、
大きく分けてね、3つ手法があって、
はい、
インプットコントロール、テクニカルコントロール、アウトプットコントロールと、
はい、
三種類が、
はい、
まあ、あるんですよね。
はい、
で、まず、インプットコントロール。これは、投入量っていうのか、例えば、漁船の隻数だったり、馬力数なんかを制限することによって、漁獲の圧力、資源に対する、まあ、漁獲圧っていうのかな。それを、入り口で規制をしようっていうのが一つ目、インプットコントロールなんですけど、
はい、
要は、まあね、許可する船の数を、本当は100ぐらい申請来たけども、50ぐらいにするとか、あるいは、漁船の馬力が高い方が、早く現地に着くと、で、何回もその、作業効率が良くなって、漁獲の効率が良くなって、結果、漁獲の圧力が高くなると、
うんうん
う
ん、
そういうのを制限するのが、インプットコントロールになるかと思うんですよね。
漁獲努力量を減らしましょうというような感じですかね。
そうそうそう。そういうことですね。で、二つ目が、テクニカルコントロール。これは、まあ、技術的な規制ということで、産卵期を均量にしたり。
ああ、はいはい。
あとは、網目の大きさを規制したり。
うん。親しか取らないような網のサイズにしたりとかってことですかね。
そ う, そ う, そ う, うん。前ちょっと話してた、刺し網なんかは、はいはい、その網の中の目を、ね、通り抜けちゃえば逃げることができるので、うん、その網目の大きさをある程度の大きさにすると、狙ったサイズの、魚が取れると、
うんうん、
いうことになるんですけども、うん、まあそういうのをテクニカルコントロールというふうに呼びます。
はい、
で、三つ目のアウトプットコントロールなんですけども、これは、まあ、タック、その漁獲可能量の設定などで、漁獲量を規制すると。
うんうん、
圧力が、その漁獲圧力を、例えば、何本まで達したらもう終わりにしましょうと。
ああ、はいはいはい。
いう、まあ、そんな感じですね。
取る能力は別に変えないんだけれども。
うん。
そこ。
ここまで取ったらやめましょうとか。
なるほど。
うん、うん、うん。 っていうことになるかと思います。
うん、はい。
で、この三つが、まあ、大き、主な、あ、資源管理の手法です。
はい。
で、その、どれを使うかっていうのは、まあね、それぞれの、魚の種類によっていろいろ変わってくるんですけども、
はい。
例えば、巻き網漁業だとか、底引き網漁業、あとは定置網漁業なんかは、そういった漁業をやるのが、適しているのが、インプットコントロールになるかと思うんですよ。
うんうんうん、
あの、例えば漁業権の許可を与えるのが、底引き網だったら、数を限定するとか。
あ、はいはい。
で、巻き網だとかも含めてですけど、その、やる船の数を少なくすると、その、規制する、入り口で、規制することによって、
うんうんうん、まあ、取れる量は、
ね、のずとき、まあ、減ってくると。
減りますよね。
うん。うん。っていうのが、インプットか、インプットコントロールが、まあ、有効かなと、
う
ん
う
ん。
そうですね。はいはい。
で、テクニカルコントロールが有効なのは、まあ、例えば、その、今でもね、法律、漁業調整規則みたいなの。で、禁止されているものがあって、例えば何々の魚は、何月から 何月までは、この海域では取ってはダメですよとか、あとは何センチ未満の魚は放流しましなさいとか。
まあ、サイズを決めちゃうっていうことですかね。
うん。まあ、漁具を制限したり、うん、そのサイズで制限したり。そうそうそうそう。っていうふうなことで、これはまあいろんな魚種に当てはまるかなとは思うんですけど、はい、で、三つ目のアウトプットコントロールは、まあさっきも出た、そのタック、漁獲可能量っていうのを割り当てたり、前回ちょっと数を忘れてましたが、タックの、魚種は、サンマ、スケトウダラ、マワジ、マアジ、マイワシ、マサバ、ゴマサバ。マサバとゴマサバはまあ一緒だということだと思うんですよ。
はいはい。
うん。
サバ。
で、ズワイガニ、スルメイカと。この7種類です。7
種類ですね。
はい。が、タックの現在の魚種ということになっている。対象魚種
ってことですね。はい。
そうそう。で、この他にね、IQ 制度っていう制度もあって、個別割当方式っていうのがあるんですよね。
うんうん、はいはい。
例えば、まあ、南マグロだったり、大西洋クロマグロだったり、はい、ベニズワイガニだったり、
はいはい、
これは、各船に、この漁獲量を割り当てて、あなたの船はこのだけ取ったらもう終わりですよと。
なるほど。
っていう、まあ、割り当てをしてて。だから、例えば、早く取った人にはもうそれで終わりだし、あるいは、例えば自分の判断で、漁場に、まあ、魚がたくさんいるっていうのであれば、値段が上がりそうな時期に行って取るとか、脂が乗ってるこの時期の、魚を取るとかっていうことも可能になってくる。
なるほど。そのさっきのタックの方で決められてるのは船とかじゃなくて、単位としてはどうなるんですか、その。
もう全部トン数で決められてて、まあ、それは。
漁協単位とかそういう感じになるんですか。
うん。タックの場合は、ほぼまあ、早い者勝ちに近いかな。
ああ、で、本当に、トータルでここまで行ったらおしまいっていうようなイメージですかね、
うん。うん、ただね、タックって今まで、タックの上限に達し、全体でだよ。各個別にはタックの上限に達することはあるけども、はい、全体として、タックの上限まで取ったっていうことはほとんどないね。
おまあ、そうすると、その設定もどうなのかという話ですね。
そう、そういうのもあるよな。いや、まあ多分、理論的には、そこまで本当は取っても大丈夫だけど、そこまでの、それだけタックまで取れるだけの技術的なものがなってないっていう話なのかと思うけど、そういう理論付けとすればね。 うん、でも、そうではなくね、もっと、
なんか意味のある数字にな
ってもいいと思うけどね。で、ね、うん、で、まあそういったとこで、このルールを守って、資源管理をしましょうということになると思うんですけども、はい、これを守るためにどういった仕組みで守っているかっていうと、やっぱり公的機関による、漁業の取り締まり、この密漁っていうのもあったり、
はいはいはい、
密漁ってね、結構、まあ、種類があるってあれだけど、一般的に密漁をイメージするのは、ちょっと、反社会的な人たちが、
はい、
勝手に、海に潜って、闇夜に乗じて取ってくると。そうです、
ナマコ取ってくるとか。
海水産物、そう、ナマコ取ってくるとかっていう、アワビ取るとかっていうイメージはあるかと思うんですけど、それも一番、まあ、大きなのがあるんです。それも密漁なんですけど、もう一方で、漁業者が許可されてない量を取ったり、
なるほど。はいはいはい。
例えば、漁業調整規則で禁止されている期間に取るとか、あとはサイズが満たないのに、それを持ってきてしまうとか。
はいはいはい。
で、持ってきたら市場にあげられないから、闇ルートに流すと。
それ
っていうのも、密漁になる。
密漁ですね。
うん。うん。
それって。
本来はそっちの方が密漁っていう意味なのかな？どっちかわからんけどね。そう
なんですかね。
うん。
なんかそれって脱税とかもセットでくっついてきそうですよね。
ああ、もう、そうですね。いろんなところがセットで。
そうですよね。
うん。だから、まあ、そういうのもあって、それもしっかり取り締まりを、まあ、行われていればいいんですけども、
ね、
まあ、なかなか、根絶は難しそうな感じですね。
海の上でね、やられてても、うんうん、全部監視は無理ですよね。
うん。今ね、魚とヤクザっていう本を読んでるんですけど。
なんか刺激的な題名です。
いずれその本の内容をご紹介できればと思いますが。はい、まあ、今度読んだら、教え、皆さんに紹介したいと思います。
その、今私が住んでるところの、その話だと、シラスウナギですか？
はいはいはいはい。
が、なんか、おおむねそういう方々の収入源だっていうような。うん
うん、そうね。
そういう系の話ですか。
はい。まあ、それもあるし、大きなのがね、アワビとナマコ。はい、
ああ、やっぱその辺なんですね。
う
ん、
そうね。うん、
まあ、さっと取ってこれますからね。
そう。でも、豊洲市場に流れているアワビの4割ぐらいは密漁だと。
かなりですね。
そう。
すごいですね、それは。
びっくりでしょ。
ええー。
これは、皆さんが食べるアワビの二切れに一切れは、密漁のアワビと、
うん。ちょっと、怖い人たちの収入源ということですね。
うん。いや。なっている可能性はあるよ、と。
なるほど。
気をつけようね、ということですね。
はい、まあ、ちょっと、どう気をつけたらいいかもあれですけど、消費者としては。うん、まあ、で
もだからそれを、例えばお店の人に、これ密漁じゃないですよねって確認する一言を言うとかさ。
ああ、それ。どう答えてくれますかね。
難しいよな。難しいですよね。でもどうしたらそれを密漁じゃないことを担保できるかと。
そういうお店も多分分かってるところありますよね、きっと。
あるよね、多分、ね。
ですよね、
うん。
うん。まあ難しいということになるんでしょうね、きっと。
うんうん、
はい。
まあ、それを含めてね、なんかトレーサビリティっていうのもね、最近は、はいはい、まあ出てはきてはいるけどね。
まあそれがブランドになってとかもありますよね。
うんうん、だからもし、その並んでるアワビがあったとして、トレーサビリティを、の、なんていうの、指標になるようなマークがついてれば、
安心。
それを選んで買うとか。
なるほど。そうですね。
そういうことになるかなと。
ちょっと充実してこれば。
うん。
って感じですかね。
日本での、まあ、水産資源管理の枠組みというのがあるんですけど、はい、これ水産庁のちょっとホームページを見て、参考にしてもらさせてもらってますけども、
いい
古くから水産物が食料として利用されているっていうことで、
うん、
その地先の海への、漁は地元の人たち、地元の漁場の人たちが 漁場に出て、やってるんですけど、チサキはその人たちの占有物として、
うん、
優先して使えるようにっていうことで、一番最初は、まあ、漁業の、仕組みになってたというのを前ちょっとだけお話ししたかったと思うんですけど、で、今度は、昭和に入って、戦後になって、漁業協同組合っていうものを作って、
はい、
で、漁業協同組合に、漁業権を与えて、沿岸の漁業については、そこで資源管理をしてくださいねと、っていう、まあ、が一番小さな単位というか、
はい、
細かいの単位になるかと思うんですよね。
資源管理。
でも、
はい、
うん。でも、寝付きの魚って言ったらさ、
はい、
寝付きって言ったらそこに、まあ、定住するような魚、は
いはい。回遊しないやつらですね。はい。
そうそうそうそう。まあ、例えば貝類もそうだし、はい、まあ、アワビだとかそういうのもそうか。
そうですね。うん、基本移動はしないですよね。
うん。
大きくは。
そうそうそう。あとはそこをもそうか、ヒラメだとか、ああいうのも、まあそんなに大きく移動はしないのかなと。
基本、まあ沿岸近くにいる感じですかね。
うんうん、移動するとしても沖岡で移動とかね。
ですね。
うん。そういったものについては、まあ、この機能っていうか、地先の魚を自分たちで、守りましょうっていうのは、機能するかもしれないんですけども、はい、とか、アジとかサバとか、ちょっとサンマとかね、
そうですね。
広域で移動して回る魚については、なかなか地元だけで、地場だけで、漁業管理っていうのは難しいと。
ですね。隣町の漁師さんと、
そう。
まあ、取り合うような話になっちゃいますからね。
そうね。結局ね、早い者勝ちというか、うん、ここの前を通っててさ、自分とこの家の、あの前に、魚が通ってて、この魚、もうちょっと大きくなったら、食べれそうやからっていうことで、もうちょっと待っとくかなと思って、うん、ほっといても、隣の方に行ったら、隣のやつがそこでちょっと取っちゃうと。
うん、
そうなったら、今度は、いや、この間隣のやつに取られたからな、と思って。隣にいたやつに取られるぐらいなら、俺が取ってやろうっていう風なのが、まあ、起こると。
そうですよね。まあ、間違いなく起こりますよね。
うん。それを、なくそうとしているんですが、うん、まあ、これが今回の、漁業法改正で、
うん、
資源管理っていうのをしっかりしましょうっていう、そういった枠組みができてきたと。
うん、なるほど。
ただまだなかなか実効性があるものにはちょっとね。
そうですよね。
うん。難しいよね。
厳しいですよね。
うん。
実際に。
で、まあそれも含めて、そのタックっていうのがね、まあさっきからずっと出てるやつはありますが、平成31年のタックの、
はい、
数字がマアジと、マイワシで数字が出てるんですけど、もうすで、に数量が決まっているそうなんですが、はい、マアジについてはタック21万3千トン、
はい、
マイワシについては太平洋系群で117万5千トン。対馬暖流系群で18万6千トンということらしいです。
はい。
うん、らしいですが、これね、全然、
数字が、
今まで、
うん、そうですね。どうなんでしょう。
そう、今までそんなね、取れたことないねん。
ですよね。
うん、
なんか偉いでっかい値だなという。うん、じゃあもう、取り放題ってことなんですかね。
うん、基本的にもう取り放題になっちゃってるよな。
ですよね。
だから本当になかなか増えてこないんじゃないかと思うけどね。うん、
実際その値を小さくしたとして。
うん。
そうしたらそうしたで今度は漁師さんから文句出るんですかね。
やっぱりまあ出るんじゃないのかな。ですかね、だって今までそんなに取れてないでしょって言ったって多分あれなんじゃない、
うん、ですよね。
うん。
なんだろうなと。
うん。あとね、過去の、やつ見てても、
はい、
都道府県ごとに割り振られてるやつもあって。
ああ、そうなんですね。都道府県別にもあると。うん、
まず、まあ、大臣許可の漁業で取る枠と、
はい、
都道府県で取れる、まあ、都道府県っていうのは、その、地元の漁協だとか、そういった沿岸の、うん、漁業で取れる枠っていうのがあって、はい、沿岸で取れる枠っていうのは、まあ、あの、年によって、その、魚がさ、回遊してくるルートだったら違ったりするから、取れるところがちょっとずつ変わってきたりするわけよ、毎年によって。
そうですね。
例えば、サネ、サンマなんかは、はい、うん、北海道で取れることが多かったり、で、どんどんどんどん下がってって。
そうですね、東北の方で、三陸沖とかでとかも。
そうそうそう。
ありますもんね。
でも、漁場の形成が北海道だけってなったら、北海道でだいぶ上がることになって、
うんうん、
北海道の漁獲枠っていうのがオーバーしちゃう時があって。
ああ、そうですね、はいはい。
うん、でその時は、あの、10月ぐらいに、枠の振り直しみたいなのやってる。
ああ、一応設定し直すこともあるんですね。
そう。
なるほど。
振り直しっていうか、うん、多分、割り振りの、あれを枠、うんうん、違ってる。で、それってさ、どうなんていう気がしない？
確かに、そうですよね。でも、それって、その後に、また東北の方へ来る可能性だってあるわけですよね。
うん、ある、うんうん。ただ、その魚も、まあ、タック全部は取り切ってないよ。
ああ、まあまあ、そうですよね。
うん。
なんかやっぱり本当に意味がない数字なのかなって
、
なっちゃいますよね。まあ、最近のサンマだったら、ね、サンマって今年も不良ですか？
うん。今年も。一応ね、今年のサンマの動向っていうのも出てるんですが、はい、我が国周辺水域での漁獲対象とされるサンマは、北太平洋に広く分布し、これらが秋季に、秋に日本近海に来遊すると。はい、で、2017年の日本の漁獲量は 8.4 万トンでありましたと。
8.4 万トン。で、はい、
うん、8万4千トンね。
はい、
で、日本のサンマ棒浮き網漁船、これは、まあ、サンマを取る時の、方法で、下の方に、棒で網を、なんていうの、下から網を上げてすくい上げるような感じでね、はい、予報ですけど、もう、標準化 CPUE、CPUE っていうのは1隻あたりの漁獲努力量っていうのかな、
キャッチバーユニットエフォートですかね。
うん、そうそうそうそう。はい、うん、その CPUE から、資源水準は注意。真ん中ぐらいですよと。
注意なんですね。
うん、そう。で、日本の調査船から、まあ、推定した分布量は、過去4年連続で減少していることから、
はい、
動向は減少と判断されると。
うん、まあ、減ってるところ
は、ね、そう。うん。それだったらね、もうちょっと取らないとかってできないのかなって気がするけど、
そうですね、
今年も、サンマは少ないなと。
なるほど。まだ庶民の魚にはならないということですね。
そう、うん。のようですね。
なるほど。
まあ、ということで、じゃあ、はい、この辺で終わりにしたいなと思います。
はい。はい、
そしたらまた、来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。